お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは一般の人々の罪、罪のための生贄の定め、咎のための捧げ物、そして知らずに犯した特定の罪の行為。今日の聖書の箇所はレビ記4章27節から28節、6章24節から30節、そして5章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記4章の学びをしていますが、27節。またもし一般の人々の一人が、主がするなと命じたことの一つでも行い、誤って罪を犯し、後で咎を覚える場合。さて、ここで一般の人についての話です。生贄は、誤って犯した罪のためのものですが、神様の命令に対する罪であることに変わりはありません。これは特に主がするなと命じられた何かに対する罪について語っています。この人の罪状はただの噂ではなく、立証されたものでなければなりません。ここでもこの生贄は罪悪感を取り除き、良心を満足させるべきものでした。キリストの死だけが、人を押しつぶすような罪悪感を現代人から取り去ることができます。心理学的な手順では決して達成することはできません。人の良心は熱い焼き印を押されて罪悪感がこっちからあっちへと移されることはあるかもしれませんが、でも人間の心の奥深いところの罪悪感はいつまでも残るのです。この罪悪感はキリストのもとに携えて来られた時にのみ取り去られます。28節。または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は犯した罪のためにその捧げ物として傷のない雌ヤギを連れてきて、後になって罪が分かったなら、それはもう無知のゆえに犯した罪とは言えませんが、生贄は同じものが要求されています。今日の私たちはすでに救われた者として、その後罪を犯したことに気づいたなら、その人は神様にその罪を告白して許していただくことができます。第一ヨハネ1章9節には次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。雌ヤギは今までに出てきた生贄の中では一番価値の低いものです。それでも生贄が求められました。これらすべての生贄は、キリストの死を指し示しています。ここでも儀式は、どの階級の人間にとっても同じです。注目すべき点は、31節と35節にある、その人は許されるという一文です。罪人の完全な許しが確保されるということが大切な真理で、キリストが死なれた時に私たちのために達成されたのは、まさにこの完全な許しなのです。新約聖書エペソ人への手紙1章7節には、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることですと書かれています。 24節から25節。ついで主は、モーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え。罪のための生贄に関する教えは次の通りである。罪のための生贄は、全焼の生贄がほふられる場所、主の前でほふらなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄は全焼の生贄と同じ場所で捧げられました。どちらもキリストを示しています。26節から27節。罪のための生贄を捧げる祭司は、それを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆、聖なるものとなる。またその血が少しでも着物の上に跳ねかかった時には、あなたはその跳ねかかったものを聖なるところで洗わなければならない。罪のための生贄は聖なるものでした。キリストは十字架の上で私たちのために罪とされましたが、それでも主は聖なる方でした。神様は主から遠ざけられましたが、それでも神様がキリストのうちにあって、この世界をご自身と和解させておられました。これは偉大なる神秘なのです。28節から30節。さらにそれを煮た土の器は壊されなければならない。もしそれが聖堂の器で煮られたのであれば、その器はすり磨かれ、水で洗われなければならない。祭司たちのうち、男子は皆、これを食べることができる。これは最も聖なるものである。しかし聖女での贖いをするために、その血が会見の天幕に持って行かれた罪のための生贄は食べてはならない。これは火で焼かれなければならない。器に関してまでも定めは厳密です。ご存知の通り、生贄は罪のためであり、罪は聖なることの反対です。さて、レビ記五章の学びに入りますが、すべての罪は同じ源泉から出てきます。それは罪の性質です。あなたも私もアダムからその性質を受け継ぎました。罪を根絶するには、結果にではなく、その根底にメスが入れられなければなりません。ここではこの章全体をトガのための生贄として取り扱います。トガ、または罪という言葉は、神様、または他の人の権利を侵害するということです。例えば神様に十分の一献金をしないことは、イスラエルではトガと数えられました。聖絶のものを取ったアカンの例があり、これはトガとされました。ヨシュア記七章一節、ここには次のように書かれています。しかしイスラエルの子らは、聖絶のもののことで不審の罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子、ザブディの子であるカルミの子アカンが、聖絶のもののいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。私たちの咎は私たちの罪の性質から起こってくることを私たちはいつでも覚えていなければなりません。人間は完全に堕落しており、実際神様に関することを受け入れる能力は全くありません。神様は救われていない人が自分の救いを達成しようとして行うどんな行いをも受け入れることはないということをはっきりさせておられます。彼らの義は汚い雑巾のようです。神様は義の行いによってではなく、ご自身の恵みによって私たちをお救いになるのです。救われていない人が神様を喜ばせるのは不可能です。さて、ここに列挙されている罪のリストは、 会衆全体の罪ではなく、個人の罪です。そしてこの部分のほとんどは病気ではなく、治療法を取り扱っています。ですから、罪のための生贄の時と同じように、生贄を捧げる人の性質ではなく、生贄のタイプが強調されています。レビ記五章一節。人が罪を犯す場合、すなわち証言しなければ呪われるという声を聞きながら、彼がそれを見ているとか知っている証人であるのに、そのことについて証言しないなら、その人は罪の咎を負わなければならない。ここに挙げられている四つの特定の罪は、ただの例にしか過ぎません。もしもすべての特定の罪を挙げるなら、レビ記の残りはそれで埋まってしまうと思います。ですからここにはいくつかの例だけが書かれています。またここには証言しなければ呪われるという声を聞きながらとありますが、これは誓いの言葉を聞き、証人になることと関係があります。もしも証人が何かを見、または知っており、それでも真実を隠すなら、それは手抜かりの罪です。今日手抜かりの罪があります。今日ある人々は自分は殺人や盗みを犯していないから、自分の手は清いと思って教会に来ます。しかしヤコブに耳を傾けてください。新約聖書ヤコブの手紙4章17節にはこのように書かれています。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。証人が真実を語らなければならないときに語らないという、まさにこのことに関してソロモンは神様に祈っています。第一列王記8章31節から32節には次のように書かれています。ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。ある時、私はクリスチャンの男性たちの集まりに出ていました。彼らはある牧師のことを話しており、正確だけれども一部分だけの情報を他の人に与えていました。でもそれが真実の全部ではなかったのです。彼らは一部分しか話しませんでした。全体の状況は話しませんでした。彼らはそのグループの人たちが全部の話を聞いたと信じるように仕向けたのです。これが手抜かりの罪、または咎です。この罪は最も悪意のある罪の一つです。ここでこの罪が神様の罪のパレードのナンバーワンであることに注目してください。旧約聖書箴言の中には神様が憎まれる7つのもののリストの中に、偽りの舌と書かれています。イエス様は裁判の間ほとんど黙っておられました。しかし主が誓いのもとに置かれたとき、主は口を開かれました。マタイ26章63節から64節には次のように書かれています。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今から後、人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。ご覧のように、誓いのもとに置かれたとき、主は証言をされ、全部の真実を語られました。 レビ記に戻りますが、レビ記5章2節。あるいは人が、汚れた獣の死体でも、汚れた家畜の死体でも、汚れた群生する者の死体でも、すべて汚れたものに触れ、汚れてはいたのに、そのことが彼の目から隠れ、後で咎を覚える場合。これは汚れに関する定めです。他の人がそれを見ていても、自分は気づかずに死んだ動物に触れて汚染されることもあります。私たちはこの世にいて、物を見たり、聞いたり、考えたりするときに、汚れないでいることはできません。しかし自分では汚れに触れたことを、真に理解することさえないかもしれません。ですから詩編記者は次のように祈っているのです。詩編19編12節には次のように書かれています。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。3節。あるいは人が、触れれば汚れると言われる人のどんな汚れにも触れ、そのことを知ってはいたが、それが彼の目から隠れ、後で咎を覚える場合。これは汚れた動物のケースに似ていますが、それでも神様は人間と獣の間に区別をつけられます。人の汚れに触ったことの罰則は、獣に触れた時よりも重いのです。続いて4節。あるいは人が口で軽々しく、害になることでも、益になることでも誓う場合、その人が軽々しく誓ったことがどんなことであれ、そのことを知ってはいたのに、彼の目から隠れ、後でそれらの一つについて、咎を覚える場合。時々私たちは何かをすると約束しておきながらそのことをしません。私たちは主に仕えると約束します。エフタはとても軽率に約束をした人の実例です。彼は娘を捧げることを約束してしまったのです。シモン・ペテロは自分はキリストを否むことなどない。主を守るために死ぬと大胆に宣言しました。今日人々がとても軽率な約束をするのを耳にします。事実、正直言って私たちが歌っている歌にはすごいものがあると思います。歌の中で私たちは主にすべてを捧げること、主に従うこと、主のために死ぬことを約束しています。私たちはあまりにもペラペラと歌うので、自分が何を歌っているのかを知りもしないのですと、マギー博士は述べています。また私たちが神様に祈りの答えを要求しようとするとき、それは軽々しく、無遠慮な物言いだと思います。私たちはいつでも、私たちの祈りが神様の御心に沿った祈りであるべきだということを覚えておく必要があります。もし私たちが何でも神様の御心にかなって願うなら、神様は私たちの祈りを聞いてくださいますと、マギー博士は述べています。5節から6節。これらの一つについて咎を覚えるときは、犯した罪を告白しなさい。自分が犯した罪のために、償いとして、羊の群れの子羊でも、ヤギでも、メス一頭を主のもとに連れてきて、罪のための生贄としなさい。祭司はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。ここで初めて告白が命ぜられています。他の生贄は咎を公然に承認するものです。この生贄は隠れた罪に関しての生贄です。ヨシュア記7章の中で、アカンが、金の延べ棒とバビロンの街灯を取ったことが書かれています。その咎は公に取り扱わらなければなりませんでした。なぜならこれは隠れた罪だったからです。主への捧げ物に手を出すことは明らかに罪を招き入れます。告白がまずあって、 その後に捧げ物がなければなりません。主が山上の水訓で言われたのはこのことだと思います。新約聖書マタイによる福音書3章23節から24節には次のように書かれています。だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして、出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来て、その供え物を捧げなさい。今日の私たちは神様に個人的に罪を告白するべきですが、損害を与えた人に対しては賠償をしなければなりません。トガのための生贄は、単純に罪悪感のための生贄を意味しています。すべての罪は罪の性質から派生しているのですから、これは罪のための生贄でした。私たちは罪を犯すから罪人なのではなく、罪人であって罪の性質を持っているので罪を犯すのです。この生贄は罪の性質の一つの罪の行為に対する生贄なので、生贄の価値は四章に出てくる罪のための生贄ほど価値のあるものではありません。七節。しかしもし彼に羊を飼う余裕がなければ、自分が犯した罪の償いとして山鳩の庭あるいは家鳩のひな2羽を主のところに持ってきなさい。一羽は罪のための生贄、他の一羽は全焼の生贄とする。トガのための生贄も強調点は捧げる人の性質や地位にあるのではなく、生贄自体にあります。一羽は罪のための生贄、もう一羽は全焼の生贄として山鳩と二羽が要求されています。キリストのご人格と御業とが最も貧しい生贄のうちにも表されています。これは貧しい人のための生贄です。キリストは貧しい者たちに良き知らせを伝えられました。八節から九節。彼はこれらを祭司のところに持って行き、祭司は罪のための生贄となるものをまず捧げなさい。彼はその頭の首のところをひねり裂きなさい。それを切り離してはならない。それから罪のための生贄の血を祭壇の側面に振りかけ、血の残りはその祭壇の土台のところに絞り出しなさい。これは罪のための生贄である。鳥の首は切り離されませんでしたが、血が流されなければなりませんでした。十節。祭司はもう一羽の方も、定めに従って全焼の生贄としなければならない。祭司はその人のために、その人が犯した罪の贖いをしなさい。その人は許される。生贄がたとえ小さな鳥であっても、罪人は完全に許されました。これらすべては一つの生贄であられるキリストを指し示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は一般の人々の罪、罪のための生贄の定め、トガのための捧げ物、そして知らずに犯した特定の罪の行為というテーマで、レビ記4章27節から28節、6章24節から30節と5章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記5章11節から19節と6章1節から23節、知らずに犯した不特定の罪の行為、トガのための捧げ物に関する規定の結論、 全焼の生贄に関する定め、そして穀物の捧げ物に関することというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。